皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学経済学部教授の竹中正先生です。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ですね、竹中先生といったら、経済、それも実務を、経験されて、それで京都大学で、博士号経済学を取っておられるんで、理論と、実務の両方からですね、このコロナ、ウィズコロナあるいはポストコロナ、あるいはこれから、第何波が来るかも分からないですけども、このような状況の中で、いわゆる経済の動向で、安倍総理が、菅、総理が、菅のアベノミクスから菅のミクスとか言われてるんですけども、その辺は僕は菅のミクスってよくわからないんですが、まだ、その辺先生どうお考えでしょうか。
いや、ミクスというほどですね、なんか体系的なものがあるとは思えないんですけれども、安倍内閣がやり残した、あるいは達成できなかった、いくつかの課題ってあると思うんですよね。で、一つはですね、アベノミクスっていうのはですね、トータルではですね、私はですね、成功してたと思うんですよ。例えば雇用も増えた、で単に非正規が非正規雇用だけじゃなくて正規雇用だってですね、ちゃんと増えてるわけです、それから企業利益が増えた、そのおかげで株価が上がったと、それからインフレ目標、消費者物価指数のインフレ目標は達成できなかったけど、消費者物価指数がマイナスになるようなね、デフレは解消したと、それからただその企業の設備投資も回復していると、だけど逆にですね、できなかった点は、賃金、しかもインフレ率を調整した後の実質賃金、一人当たりの賃金ですね、これの伸びが非常に弱くてですね、結局内需主導型のですね、本格的な、アメリカ景気良くなると大抵内需主導型の景気になるんだ、回復になるんだけど、そういうものにいかなくって、外需が弱くなるとですね、一緒にしぼんじゃうようなね、そういう弱さを完全に克服しきれなかったという思ってるんですよね。だからもっとですね、思い切った賃金の上昇があればですね、日本もですね、内需主導型のですね、経済回復に転換できたはずで、でさらに、それをベースにですね、消費が伸びてですね、消費者物価指数の上昇率だってもう少し上がったはずだと思ってるんですよ。ただこういうふうに言うとね、そんなこと言ったって日本は労働生産性の伸び率がね、低いんでしょうと、少子高齢化ってこともあるかもしれないけども、だから賃金だってね、もっと労働生産性を伸ばさないと賃金だっての伸びないよね、そのためにはいろいろなですね、マクロミクロの構造改革をしなきゃいけないんじゃないの。でそれは要するにアベノミクスが3本の矢の3本目、成長戦略で、実現できなかったことじゃないのという意見があるんですよ。でそれは、全く間違いではないんだけど、一つ、事実認識で間違ってる点は、日本の労働生産性の上昇率を1時間あたりの労働がどれだけの付加価値を生むかという比率の伸び率ですね、これをですね、2000年以来各国で比較すると、それは OECD っていうところ、国際機関がですね、各国比較できるデータ持ってるんですけど、決してですね、主要先進国の中でですね、低くないんです。平均か、ちょっと平均よりちょっといいぐらいなんです。しかしですね、賃金の伸び率だけを見るとですね、そうじゃなくて、これだけはですね、ゼロに近いんです。実質賃金ですからね。
実際、給料もあんま増えてないですからね。
そう。で他の国はですね、日本と同じぐらいの実質労働生産性の伸び率で、もっと高い実質賃金の伸び率を実現している国が、たくさんあるんです。日本って例外的に低いんです。でそれはね、やっぱりおかしいと。だから日本の企業の経営モデルがですね、いわゆるそのとにかく労働賃金をこうできるだけ下げるだけ下げて、その中で企業利益を上げていくっていうね、そしてしかも経営学にお過ぎだと思いますけど、ブルーオーシャン、レッドオーシャンってあるじゃないですか、みんなですね、なぜかレッドオーシャンで戦ってるんですよ、レッドオーシャンで生き残るとためにはどうしてもコスト削減、コスト削減ってなるじゃないですか、そうするとそれが一番賃金抑制に来ちゃってですね、 そこのところがですね、日本にとって非常に悪いボトルネックというかですね、うん、足腰の弱さに、ね、うん、続いて、これがね、安倍内閣では結局解決できなかったから、うんうん、マクロ経済政策の問題としてはね、菅政権の時代のね、うん、課題に残るんだと思ってるんですね。
僕はその通りだと思いますけれども、一つね、世界が日本に対して言ってるのは、今おっしゃったように日本の賃金は上昇してないけれども、これだけ、この30年間失われた30年間と言われながらもで、驚くべきことは求人倍率が 1.7 とかですね、軒並み世界は1切ってると、うん、だから非正規、まあ、職員社員とか、その何ていうかな、メンバーシップスタイルかね、うん、ジョブ型って言われてるけど、その、まあ、今後とか言われてますけれども、うん、考えてみれば少子高齢化で、経済もシュリンクしてる状況の中で、うん、大学で勉強して、あるいは卒業して、うん、まあ求人倍率1点なんて圧倒的に世界の中に高いと、うん、でアベノミクスの今おっしゃった、まあ、アベノミクスは評価されたと思う、株価見ても、うん、最後のやめられた時の支持率は高かったね、うんうん、だけど問題は賃金が まあ、あんまりね、出来上がらなかったと、うん、だから日本の企業で会社の 99.7% 中小企業であると、
いや 99.7
中小企業で、
社数で
考えたらね、人数がやったら違いますよ、うん、社数でいけばね、うん、一部の、数だけ見てて、
うん、まあ、雇用に占める比率では7割から7割5分ぐらい、
そうそう、それぐらいですけどね、数からいけばそれで、うん、でそれでなんとなくね、テレビのマスコミの報道っていうのは大企業とかね、企業中心に考えて、うん、一般の多くの人が絡んでる中小企業とかあんまりね、そういうことに対して言ってないような気もするんですね、うんうん、で中小企業の立場から行くと、やっぱアベノミクスでなくて今回菅ノミクスになれば、うん、もっとこう中小企業のね、下請けとかそういうところの賃金が上がるようなね、うん、なんかやり方がないかなというふうに思ったりするんですけどね、
う
ん、
まあ一つはね、うん、もう手っ取り早くですね、最低賃金をですね、うん、しっかりと上げ続けると、うん、景気が悪くても上げ続けると、
そうすると、まあ、反対に、うん、その求人倍率はね、うん、やっぱり悪くなっていくと思うんです、うん、上げ続けると、うん、まあ、フィリップ曲線でインフレーション高かったら、ね、失業率も、
だからね、いや、今は不況だからしょうがないんだけれども、うんうん、去年までの状況ではですね、人手不足と言われてたわけです、人手不足、うんうんうん、ね、でその中で実質賃金を上げればですね、その実質賃金、あ、じゃあ最低賃金を上げれば、うん、その最低賃金ではうちは、ね、苦しくてやってきませんという企業は当然弱いところ出てくるわけです、うん、
いや、
それはね、やめていただいていいということなんですよ、人手不足なんだから、うん、そのことによってマクロ経済全体のですね、うんうん、労働生産性がですね、うん、上がると、うん、要せば、それだけの付加価値を生み出せないところはですね、撤退していただく、やめていただくと、うんうん、そしてより高い付加価値が出るところ、高い賃金が出るところにですね、労働や経済の資源をですね、移動させていくと、うんうん、そのためにはですね、まあ、やっぱり賃金、最低賃金上げていくのが僕はとりあえずいいんだと思うんですけどね、
う
ん
う
ん、
僕もそう思います。菅総理は山田先生がおっしゃったようなことをね、ちょっと感性的に誰だったか、なんとかアトキンだったかな、経済学者の、うん、ちょっと
名前、ね、
そうそう、
エコノミスト、
彼のね、エコノミスト、彼の本を読んだんだけど、彼は、まあ、中小企業を守るよりかですね、賃金上げるためにはもうちょっと大きくした方がいいと、うん、なぜなら中小企業というのは一方ほとんど法人税も払ってなくったり、うん、優遇されてると、すごく税金面でね、うんうん、でそれが日本のマイナスになって、経済のマイナスになってると、うん、ということは中小企業潰れそうなところを助けるという考え方よりか、うん、まあ、いわゆる吸収合併的にね、うん、まあ、本当の零細からちょっと大きくしていってた方が、うん、まあ、いいではないだろうかと、うん、っていうことかなと思ったりするんですよね。
いや、まあ、中小企業にもね、いろいろ、うん、バリエーションありますからね、はい、あんまり一括りな言い方はできないんだけれども、はい、規模を大きくすることによって、うん、効率が上がる、労働生産性も上がる可能性の高い、うん、そういう企業って確かに中小企業があると思います、はい、それ一方ではですね、いや、小さい規模のままですね、こう非常に安定的ないしはそこそこの収益を上げていく、そういうパターンの企業もあるわけなんで、うん、あんまり一括りに言えないんだけれども、うん、まあ、何かしらの競争政策によってですね、うん、まあ、なんというか収益性とか労働生産性の低いところはですね、うん、やめていただくというですね、うん、これは経済 その新陳代謝のためには欠かせないんですよね、
うんうん、まあ、そうですね、まあ、圧倒的に大企業の方が賃金は高くて、 中小企業は低いという、まあ、これ現状ですけれども、まあやっぱり下請けとそのなんていうかな、その関係というのは大きくてですね、うん、で意外と中小企業の中からすごいイノベーティブな、ね、うん、企業も出てきてると、うん、だからあの大企業においてもアメーバ経営のように、うん、あの細かくこう中小小企業のようにしてると、これはあの京セラの、ね、アメーバ経営で、今大企業であっても分断すれば中小企業のようなもんですね、うん、でそれがいわゆる最小の経費で最大の売上とか、うん、あるいはそれを見ていくと結構大企業の小さくした方が中小企業が強くて、じゃあ人材がいい人材いますかね、大企業の場合、うん、まあ、そういうことになってるかなと思うんですかね、
うん
うん、ということですいません、僕が喋ったんで話は止まりましたけれども、
う
ん、
まあ、あのもう一つね、うん、あの菅内閣の、ね、課題を言うと、はい、いわゆる規制改革ね、うん、何のための規制改革かっていうと、まさにその産業の新陳代謝をよくしてですね、活発にしてですね、うん、あの競争を促進していくための規制改革、
うん、
これがですね、安倍内閣の7年間ではですね、うん、残念ながらあんまりこれといったですね、見るものがなかったと。安倍さんは割と初期の頃はですね、自らその岩盤となってるね、抵抗勢力によって岩盤となってるね、うん、そういう既得権益なんかはね、うん、打ち抜くドリルとなってね、うん、成長戦略を実行するんだということをおっしゃってたけれども、うん、おっしゃってたほどのことは結局なんかできないで終わっちゃったと、
うん、
ね、でも菅、その点は逆に言うと菅政権はですね、うん、かなり早いテンポで、うん、IT 関係のですね、うん、行政改革とか、うん、進めようとしてるから、ね、その辺はちょっと期待がありますけどね。
そうですね、デジタルトランスフォーメーションも、まあ、そういう、ね、新しい、まあ、そうそう、ショーですか、うん、できる、うん、まあ、できますね、
うん、ハンコ廃止っていうのもね、うん、ハンコを使うか使わないかっていうのはですね、まあ、ある意味ではなんていうのかな、それが僕は実は問題の本質じゃなくて、うん、紙のやり取りによるですね、うんうん、申請、承認、うんうん、通知って、ね、うん、ああいったものをですね、うん、電子化しましょうよということだと思うんですよ、うんうん、でそういう意味ではですね、要するに今の時代というのは紙をベースにした媒介にした時代から、うん、電子情報を媒介にした時代にね、うん、大きなトランスフォーメーションが、うん、進んでるんだと思うんですよね、
う
ん、
今おっしゃったようにお札からキャッシュレスもそうですね、
まさにそ
れでね、デジタル通貨もね、同じように
そうそうそう、
ハンコをなくすということはね、ハンコをなくす行為、そういうことよりか僕大事なのは効率性を上げるためにね、生産性を上げるためには無駄なことをしない方がいいと。
そう
日本の生産性悪いのは無駄なことをやりすぎてると思うんです
よ。その通りなんです、
うん、
ね、でなんか経営っていうとアメリカの経営っていうとね、うん、苦しくなってくるとアメリカの経営者はすぐですね、うん、人員やコストをカットするんだけど、うん、日本はですね、人員を維持するっていうのはいいのかもしれないんだけど、うん、なんかもっと、まあ、なんかいろいろプラスアルファの努力をしてですね、乗り越えようとするんだけど、
う
ん、それが逆にですね、付加価値の低いですね、いろいろな業務やサービスを生んでしまってる感じがするんですよね。
そうですね、ダボス会議の創始者のね、シュバなんとかいう人がね、言ったんだけど、要するにステークホルダー全部がハッピーになるようなやり方というのは実は日本式経営なんですね、うん、それが大事ということをちょっと言っておられて、うん、やっぱり日本独自のやり方、ね、でデジタルトランスフォーメーションを進めることによっていい未来が開けるかなと思うんですけど、うん、ということで、本日のゲストは、龍谷大学経済学部教授の竹中正治先生でした。どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。